ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメ、スポキャス TV。 この番組は YouTube、ポッドキャストでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
8月といえばね、石崎さんもお子さんいらっしゃいますけど、ね、夏休みじゃないですか。
そうなんですよ。
でね、なかなかね、今のお仕事的に、やっぱり7月、8月は夏休み取りづらいと。
取りづらい。
となると、どんな感じでお子さんは過ごしてるのかな、みたいな。
やっぱりエネルギー有り余っちゃってる、
ね。有り余ってますよね。
まあ、とりあえずね、テニスさせたり。
ああ、そっか。
あとは、ゴールデンキッズ。
全部5台の中で完結。
全部完結。でも、それだけだと、やっぱりもう、時間がね、余っちゃうんで、はい、どこか、キャンプに入れちゃおうかなって。
そのくらいね、やっぱお子さんね、エネルギー有り余ってますからね。はい、皆様、夏休みいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ、引き続きね、良い夏休みをお過ごしいただけたらと思いますが、今週も引き続き、大阪大学の中田先生に出ていただいてですね、五代との共同研究、
はい、
テニスと健康にまつわるね、
はい、
お話をたっぷり伺っていますので、ご視聴いただけたらと思います。ということで、中田先生のインタビュー第2回をどうぞ。
どうぞ。
じゃあ、そういう意味でね、その延長線上で、まあ、今回のね、あの五代さんとの共同研究あったと思うんですけど、はい、まあ、早速ですが、まあ、簡単に今回の背景というか、はい、そのあたりから簡単に話していきますか。
例えば健康にいいっていうのは、はい、逆に言ったら健康に悪いのは何かって世界でも言われてるんですけども、タバコとかお酒、
はいはいはい、
それからまあ食べ物、甘いもの食べ過ぎるとか脂っこいもの食べ過ぎるとか、はい、うん、こういうものが健康に悪いっていうのはすごくいっぱいエビデンス出てるんですよね、はい、これが心臓とか肺の病気とか、最近がんにも影響して糖尿病とかで、はい、人間が死ぬかもしれない病気って言ったら、まあ、コロナの時そうだったんですけども、感染って言ってね、うつる病気でかかって、はい、死ぬか、つらないけども、まあ、がんもそうですし、心臓とか肺だとか、実はうつらない病気の方が世界中で死ぬ原因って圧倒的に多いんですよね。世界の死ぬ原因って7割以上が感染しない病気。その中でその4つ目のリスクって言われてる運動不足って、これみんな知ってるはいるんだけど、じゃあどれだけ運動したら足りるのとかね、運動しすぎも悪いですよね。だから足りないのもダメだし、多すぎるのもダメなんで、まあ、厚生省の最近出た運動ガイドラインも、はい、適度な運動って書いてあるんですよ。
やりすぎもダメよ。
そう、適度って、で、一体何って言ったら分からないですよね、うん、それを一回調べようっていうので、昔はね、自分が例えば汗をかくような運動を1週間どれぐらいしましたかとか、それを何分ぐらいしてますかっていうことのアンケート調査だったんですよ。それも確かにできるんですけど、はい、今時の私もこういろいろつけてるんですけど、腕につけたりとか腰につけたり、ウェアラブルセンサーありますよね、はい、こういうのが数字できちっと、例えば何歩1日歩きますか、はい、ましたかとか、一番運動で難しいのは、例えば1日7000歩歩きましたって言っても、ゆっくり散歩してるのとジョギングですごい走ったっていう7000歩全然運動量違いますよね。心拍数違うんで、だから運動強度っていうのがすごく重要なんで、今回ね、五代さんとはテニスってマラソンみたいにずっと一定スピードでね走ってるスポーツじゃないんで、動いたり止まったりっていうので、なかなか自分が今日どれぐらい運動したかっていう数値が出せないのを一回数値出しましょうと、はい、その数値でどれぐらいなのかっていうのが分かることで、例えばすごい上級者の人とか初級者の人とか、まあ、その違いとか、五代さん面白かったのはコーチの寄っても違いがあるかもということでね、そういうことも含めて数字見てみたいっていうことで五代さんもおっしゃってて、で僕らも数値を出してやっていうことで、はい、そういう意味ではスクールで数値を出した運動量、うん、特に運動強度を測ったっていうのは初めてだと思うんですよね、はい、それをまあ一回やって、どういう量なのかとか個人差とかを測ってみようということがまず一つの目的で、でそれがまあ例えば厚生省とか WHO が言ってる適度な運動になってるのかどうかっていうことを見る っていうのが2つ目の目的でやってみました、
はいはい、かなり理解できたんですけど、具体的なその方法っていうのもちょっとだけ、
はい、テニススクールってまあ全国にもありますし、五代さんにもお聞きしてたら、まあ、だいたい週1回、うん、1回が1時間とか決まってますよね、はい、じゃあレッスンで来てる間、うん、例えばその1レッスンでどれぐらい動いたかっていうのを、最近あの万歩計みたいな腰につけれるね、はい、こういうセンサーがあるんですよね、うん、それをつけると、まあ、歩数はもちろん分かるし、運動強度っていうんですけども、はい、運動強度はね、世界的にメッツっていう単位使ってるんですけどね、うん、メッツっていうのは運動の強さを表して、はい、寝てる時を一番運動してない状態、うん、それを1として、例えば今座ってる状態はそれの 1.5 倍ぐらい、まあ、ちょっと腹筋使ってるとかね、そうそうそうそう、運動あるんですよね、寝てる状態よりは運動して 1.5 倍ぐらいカロリー使ってる、はい、歩いたらゆっくりやると 2.5 倍とか、うん、まあ、2.5 メッツですよね、はい、厚生省とか、まあ、WHO が3メッツ以上を、うん、適度な運動って言ってるんですよね。ゆっくり歩いたんではならないぐらい、少し早歩きとかねすると、まあ、3メッツ超えるぐらいで、激しい運動っていうのは6メッツって言われてて、これやっぱりね、走らないと6メッツいかないぐらいなんですよね、はい、うん、テニスって走ってばっかりでもないし、ラリー中でもポジション取ってそれほど動いてない時もあれば、めちゃくちゃ走らされてる時もあるし、走るのも行って帰って行って帰って多いですよね、うん、そういうラリー中も含めてレッスン中ってどれぐらいのメッツあるのかっていうのを調べるためのその方法としては、レッスン中にそれをつけてもらって、これはね10秒ごととか1分ごとにメッツどれぐらいでしたっていうのがずっと記録されるんですよ。で、面白いのはそのセンサーは普段の生活中もね、腰につけてればずっと1日中測れるんですよね。それを次のレッスンまでの1週間もし可能だったら腰につけて、あなたの生活、まあ仕事行ってる人もいるし、主婦の方もおられるし、まあ寝てる時は外して、お風呂入ってる時は外していいけど、それ以外の時はできるだけつけてみてくださいっていうことで、つまりテニスの間の運動量、うん、それからテニスしてない普段の運動量っていうのを2週間ずっと続けて、2週間ということは最初レッスンで1回測り、次のレッスンまでの1週間生活測り、で2回目のレッスンまた測り、また次の1週間、だから2週目ですよね、最後3回目のレッスン、レッスンは3回分で2週間の普段の生活、そうするとその人のまあ生活がおよそ見えてくるし、レッスンも3回でどれぐらい違うかとかね、そういう測り方の計画をしました。
やっぱり見える化っていうのがね、私もちょっと健康オタクなところがあったら、血糖値をですね、
はいはいはい、ありますよね、
フリースタイルリブレ、はいはい、これも2週間なんですね、うんうん、なのでやっぱり2週間っていうのはいろんな傾向とか強度とかを測る上で、やっぱりプロの目から見ても理にかなってる期間なんですかね。
そうですね、やっぱりこの週はちょっと特別だったとかありますよ ね、 すね、うん、だからまあ2週間測ってその人のライフスタイルっていうのがね見えてくるので、うん、国際的にもね2週間以上測りましょうとかっていうことで、はい、その人をよく知る、うん、特別な日があったとしても2週間でだいたい平均化されるっていう考え方ですね、う
ん、その上で、はい、今回この共同研究されて気になる結果というところでどんな感じだったでしょうか、うん、
テニス中の結果っていうのと、うん、普段の生活でテニスがどう違うかっていうことの、はい、まあ、大きく2つね結果がありまして、はい、想定として中上級者とかと初級者はどれぐらい違うだろうとか、うん、レッスンでも1人のレッスンじゃなくてグループレッスンなんで個人差ってすごいあるんじゃないっていうこともあって見たんですよね、はい、今回はまずは初級者の方のグループのいくつかのクラスを紹介していただいて、はい、なので1クラスじゃなくて数クラスのところで測った人を見ると、うん、実は平均でね3メッツ超えてたんですよ、はいはい、さっき3っていうのは適度な運動のところね、うん、吸って止まったり動いたりだから、止まってる時はまあほとんど 1.52 とかで低いんだけども、動いてる時はまあ3とか4とか、はい、よく言うんですけど、ね、5、6まで行くんですけどね、うん、平均すると3メッツ超えるぐらいっていうことで、つまりテニスに来たスクール中は、はい、いわゆる適度な運動をずっとまあできてると、はい、それがコーチがちゃんと動かしてるんだと思いますし、はい、やる気持ってやってるからと思うんですけどね、はい、そういうことが分かったんで、あ、テニスっていうのはやっぱり適度な運動をちゃんとできる一つの大きな機会であって、うん、でそういう人の普段の生活は3メッツ超えるのすごく少ないんですよね、だからもしテニスのレッスン来てなければその人は必要と言われる適度な運動をする機会がなかったかもしれないけど、うん、週1回はそういうレッスンで適度な運動できる機会があるっていうこと、うん、それからさっき言った個人差をずっと見てみると、はいはい、やっぱりすごくよく動いてる る人もいるけども、平均するとあんまり変わらないぐらいのわずかの差だったし、はい、3回比べても特別その日だけむちゃくちゃ多いとか少ないっていうよりは、比較的3回のレッスンが時間帯によってね、例えばどんなメニューやってますかっていうことまで五代さんにお聞きして、でビデオも撮って、どんなレッスン内容なんだっていうと、意外と後半のゲームってどうしても動き少なくなるんだけど、中盤とか最初のウォーミングアップって結構高いんですよね。一番ボレー対ストロークみたいなのはみんなすごい動いてるっていうのが分かってきたんですよね。だからそういうことがちゃんと数字化されたので、これは今後もしかしたら五代さんがレッスンを組み立てたりとか、もしかしたらそのコーチの評価だとかっていうのに使えるんじゃないかっていうこともお聞きしてるので、まあ、まだまだ解析できることはいっぱいあると思うんですけど、まあ、一つは個人差が少ないし、普通の初級者の人でも3メッツ以上が出てるし、それの普段の生活ではないいい運動ができるということで、まあ、これを一番厚生省が言ってる健康に必要な運動っていうところにすごくマッチしてるということがまあ実証されたんじゃないかなと思いますね。
さあエンディングのお時間ですが、はい、冒頭でね、夏休み子供の話なんかしましたけど、はい、昔夏休みこう虫取りとかしました？
あ、やりました、やりました。
今ってあるんですか？なんかもう昆虫採集もまずいんじゃないかぐらいのありそうじゃないですか？
どうなんですかね。でも僕らの世代よりは減ってるんじゃないですか、
うん、そもそも虫怖いみたいな、 うちの子とか怖がってるんですけど、石崎が全然大丈夫ですか？
大丈夫なんですけど、はい、でもやっぱりいわゆるちょっと見た目が、うんうん、あの良くない虫に関してとかはやっぱりちょっとビビりますよね、
はいはいはい、
うん、でも今って昆虫採集みたいなところがポケモンに走ってる部分もあったりとか、うん、あ、
ポケモン採集の方行ってますね。そうそう、ゴーの方行ってますね。
ゴーの方行っちゃってるんで、うんうん、でもまあ、 あの時々見ますよ、やっぱりあの、うん、あの網持ってやってるところとか、うんうん、でも王道はやっぱりね、カブトムシとかクワガタっていうのはやっぱり人気あるんじゃないですか、はいはいはい、
そうですよね、うん、今カブトムシとかクワガタ買ってますからね、もう商品になってますからね、
うん、そうですね、
そうなのでね、まあ、ちょっと時代変わったかなと
商売になってます
ね、思いつつ、引き続き皆様ね、はい、しっかり水分補給を、
水分補給、
そう、水分補給で、
それはもうね、ま、忘れちゃいけないですね、
はいはい、乾く前に、乾いてから
ちょっと、もう一番大事ですから、
はいはい、ぜひ取っていただく、あと塩分もね、
塩分、
梅干し、
梅干しで大丈夫だと思います、
ね、はい、これ梅干しがなぜ梅干しかっていうのはね、以前のスポキャスをご覧に
どこかで
どこかのエンディングを言っていますので、
見ていただければと思います、
ということで、今夜もご視聴いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回お目にかかりましょう。それでは、
それでは。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。